If you have a heart,
if
to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that,
take
challenge,
that challenge, and realize,
your dream,
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も経済思想家の斉藤光平さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
斉藤さん、あの私立の名門の芝中高から、
よく知ら
ない
です
ね。いやいや、これ有名な話なんです。東京大学理科二類に入られて、
はい、
ですぐになんかその奨学金を受けてアメリカのリベラルアーツカレッジウェズリアン大学に行かれちゃったんですけど、これかなり思い切ったね。
そうですね、でもずっと行きたかったんですね、高校時代からアメリカに、はいはいはい。まあ、一つのきっかけがちょうど私が中3の時に 9-11 が、
はいはいはいはい、
その後高校生の時にイラク戦争とかがあって、なんでこんなに人間同士分かり合えないのかなとか、うんうんうん、どうしてアメリカっていう国はこういうことを世界中でやってるんだろうかっていうようなことにすごい関心を持つようになって、やっぱり実際アメリカに行ってこういう問題について勉強したいとか、まあ、こういう問題を紛争とか戦争を解決するような職業に就きたいな。昔もともとは国連で働きたかったんですね、
はいはいはい、
だったらやっぱアメリカ行かないとなっていうのは実は一つ理由だった。
これあのご家族とかせっかく東大入ったのに辞めてアメリカ行くのかとか言われませんでしたか？
いやでもなんかまあせっかくそうやって奨学金ももらって受かったし、うん、まあ、自分がそうやって決めたことだったらやったらっていうふうに親とかまあ高校の先生なんかも応援してくれた感じですかね。
そして回り回って今その東京大学で教えてらっしゃるわけですけど、いかがですか？
やっぱりね、大学生は私の頃よりも結構さらに優秀になっているような感じがして、うん、まあ、それこそ環境の問題とか私がこう訴えているような脱成長とか、うん、そういうのに関心を持ってくれてる若い学生なんかもいるので、毎日楽しくやってますね。
ということで、外国から逆輸入した経済思想家でございます。外国でまず大きな賞を受けられて、それから日本に入ってきたというですね、ぐるっと回って、ひょっとしたらね、私たち日本の人たちに対して何かすごく大きな示唆を与えてくれる方なんじゃないかということを期待しているわけなんですけども、今日はどんな英知の言葉が出るでしょうか。斉藤さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは斉藤光平さんのプロフィールをご紹介いたします。斉藤光平さんは1987年の生まれで、現在東京大学大学院の准教授をされていらっしゃいます。ベルリンフンボート大学哲学科博士課程を修了されています。ご専門は経済思想社会思想です。イギリスで運営されていますマルクスの研究の世界では最高峰の賞となっていますドイッチャー記念賞を日本人で初めて、そして歴代最年少の31歳で受賞されました。この受賞の対象となったのが斉藤さんのご著書、カール・マルクス・エコソーシャリズム、キャピタル・ネイチャー・アンド・アンフィニッシュ・クリティック・オブ・ポリティカル・エコノミー。この英語の著作、日本語の翻訳のタイトルは大洪水の前にですが、こちらにドイッチャー記念賞が与えられています。またご著書、人新世の資本論は50万部のベストセラーとなり話題を集めました。今最も注目される経済思想家としてご活躍中でいらっしゃいます。ということで斉藤さん、
はい、
アメリカから今度はドイツに行って、このベルリン自由大学ってのはもともと大戦前まではベルリン大学、
そうです、その後は東ドイツの
ですよね。ですので僕のヒーローであるアルベルト・アインシュタインもかつてここにいたんだと思うんですけど、このアメリカからいきなりドイツに行かれたってのはどういうことなんですか？
まあ、さっきもともと国連で働きたかったっていうのが、ええ、まあでもそれ本当に一つのきっかけだったに過ぎず、うん、その後やっぱりイラク戦争とかの話を見ていく中で、やっぱ中東のこう思想とか歴史とかいろんなことを考えていく、うん、エドワード・サイドっていうやっぱり重要な今のパレスチナの問題なんかでも積極的に当時発信をしていた思想家がいて、彼にすごい憧れを持って、哲学とか思想を ちゃんと現代社会の問題との関連で勉強したいなっていうふうに思って、
うんうん、
でそんな中でマルクスに出会って、やっぱマルクスと資本主義っていうのが自分の中ですごいこうフィットしたんですよね。でアメリカでじゃあマルクスせっかく大学入ったし勉強するぞと思ったら、まあ、アメリカっていう国なんで、そのなんかマルクスなんてもう誰も読んでないし勉強してないっていうことで、途中からうわ何もマルクスなかなか勉強できないわと思って、やっぱりこれは本場のドイツに行くしかないっていうことで大学院はドイツに行ったんですね。
このウェズリアン大学は手元の資料ですと、その後学部出た後 PhD 博士号まで行く人の割合が極めて高いことでも知られている大学ってことなんですけども、ウェズリアン大学の教育ってのはやっぱりそういうものを感じさせるとかあったですか？
結構やっぱり私の周りなんかだと、例えば当時だとですリーマンショックの前だったんで、経済学部に行って卒業してからゴールドマンサックスとかで、
そういう方も多かった
ニューヨークとかでこうブイブイ1年目から年収何千万みたいなのをこうやってる人たちとかも結構先輩とかでいて、で私が卒業する前の時にリーマンショックが起きて、私の代とかだと結構就職厳しかったかもしれないけれど、なんかそういうのにもすごい違和感を持ってて、
そうなんですね。
だからまあそこも一つきっかけだったかもしれないです。なんかアメリカの格差社会みたいなものをやっぱり向こうに行って体験したっていうのは、こんななんで豊かな人と貧しい人が世界一豊かとされる国でいるんだろうかっていうのがマルクスに向かってきっかけだったんですよね。
そしてこのベルリン自由大学、フンボルト大学と、これ結局ベルリンには何年いたことになるんですか？
6年ぐらいですね。
ああ、いかがでしたかベルリンは。
でベルリンに行って驚いたのが、まずやっぱり大学にみんな10年ぐらいいるのが普通っていうなんかこうすごい30歳ぐらいの人たちが普通にこうゴロゴロいるっていう。でなんでそういうことが起きたのかっていうと、学費が無料なんですよねドイツって。だから何年いても別に大して構わないっていう不思議なシステムがあって、他のものもやっぱ安いんですね。医療とか、大学生だと公共交通機関乗り放題なんですね。それでベルリンだったらベルリンフィルのクラシックのコンサートとかも1500円ぐらいで入れちゃうとかっていうような、もうだからこう文化とか交通とか教育とか医療っていうのが全部、前回の言葉で言えば顧問になってる。
先週のご紹介しました集英社が出てます。顧問の自治論っていうと顧問が非常に豊かだと、
みんなの無償でアクセスできる社会の富っていうのがめちゃめちゃ豊かだと、でそうするとみんな別に焦ってリーマンブラザーズとかゴールドマンサックスで働く必要全然ない、からみんな10年ぐらい大学勉強してこうひたすらマルクスとかヘーゲルとか読んでるみたいな、そういう社会があって衝撃受けた、特にアメリカから来たから、こんなことが未だにあるんだなっていうので、自分の価値観がやっぱりすごく大きく変わった気がしましたね。
今日本で大学で教えてらっしゃるわけですけど、日本の大学はよくヨーロッパとアメリカの大学のちょっと中間的な性格を持ってる、でもだんだんなんかちょっとアメリカの大学に近づいてきちゃってるっていう、そのあたりはどうお感じになりますか？
だから今そういうとにかくジャーナルって呼ばれるようなこう、査読論文とかいろんなそういうのを書いて、できるだけ引用されてって、そういうのを数値化してこう大学のランキングっていうのがあるんですけど、それをこう上げていくことこそがなんか大学の研究の目的であるっていうような姿は、私はやっぱりちょっと違和感があって、まあやっぱりそのドイツに行ってすごい感じたのは、研究っていうのはやっぱりこう社会のためのものである、別に自分が引用されるものを書くことが目的ではなくて、教育も含めてやっぱり社会にしっかり還元していくっていうことの大切さはドイツですごい学びましたね。だからそれがなんか今例えばこういう自分の学んだことを今の社会の格差とか環境問題についての発言とかコミットメントっていうのに自分の中ではつながっているっていうのはありますね。
今いろいろなテレビ番組でもコメンテーターとして大活躍されていて、
この間サンデージャポンで初めてお会いして、
そうですね。でどうですか、斉藤さんから見て、まあ、いろいろアメリカそしてドイツ中心にヨーロッパをご覧になってきた中で、日本の現状メディアに出てることもあるし、いろいろ感じることってあると思うんです
けど、僕でも日本に帰ってきて、逆に日本の凄さに気がついた。
どこがすごいですか？
まあ、例えば人申請の資本論っていう本、まあ、言ったら結構難しい本ですよ、ね、
いや僕出てすぐ読みましたけど、まあ骨のある本ですよね。
あれが
ベストセラーになりましたもんね。
50万部売れる。で本屋に行くと、 まあ、毎月のように、まあ、マルクスとかだけじゃなくて、こういろんな哲学とか、まあ、最近だとチャット GPT とか、で、まあ、今だとガザーとか、いろんな問題についてのテーマの重要なね、話がこうどんどん日本語でも毎月のようにアップデートされて出ていて、でそれがしかも安価に出ているだけの、やっぱり読者の方々が、今書店の数とか減っているとかいろいろありますけれど、いまだにやっぱり日本の文化として残っているっていうのは、これやっぱりドイツでもアメリカでもこんだけ書店が街中にあって、いろんな人たちが本を読んでいる社会っていうのはなかったし、でそれがこうやっぱり今の私なんかそういうのがあってメディアに出させていただくと、その発言が人々の問題を考える上につながっていく、うんうん、そういうこう有機的な連関があるっていうのは、僕これ結構日本は多分あんまり意識されてないと思うんですけど、日本にしかない素晴らしい文化だと思ってます。
それはある意味じゃまさに顧問なんですかね。
そう、やっぱりその本書店というものを媒介とした一つのこうやっぱり活字文化、もちろんインターネットとかで変わってきて YouTube とかになってきているところもあるけれど、いま、うんうん、だにこれだけ残っているっていうのは、うん、誇っていい顧問だと思いますね。
そこら辺はまだだから希望がないわけではないという、
うん、だからもう本当僕は今だからすごいこんな難しい、今まで自分が研究してきたことっていうのがこうやってメディアに、今日も茂木さんと話させていただく、このラジオでね、こういう話をこれだけさせていただけるような社会的な知とか教養の土壌とか、そういうのを関心があるっていうことは、これやっぱり世界の問題、社会を変えていく、実はすごい力になりますよね。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜も経済思想家の斉藤光平さんを迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
僕は実はワーグナーっていう作曲家がすごい好きなんですけど、ちょっと見たらカルマルクスとほぼ同じ
青年。あ、そうですね、時代的には。
で没年ということで、実はワーグナーもドレスデン革命参加して逃亡して、その後ずっとドイツに入れなかったんですけど、あの時代のそのマルクスがいた時代のヨーロッパのあの精神的なダイナミズムって何なんですかね。
僕はやっぱりその実は同じようなことが今起きてる、あるいはこれから起きつつあるんじゃないかと思ってるんですけれども、まあ、確かにその1848年でこうヨーロッパのいろんなところで労働者たちが蜂起して革命がまあ起きそうになって、まあ最終的には鎮圧されてしまうし、マルクス自身もロンドンに移住することになって、まあすごい貧しい生活を強いられるようになるんですけれど、やっぱりこう世界がこう大きく変わっていく際に、やっぱり格差とか社会のこれまで安定していた価値観とかがどんどん、機械とかが導入されるようになって崩れていくようになって、格差も広がっていき、まあ、そしてそうした中でやっぱり新しい思想が出てくると、やっぱこうその不満と思想がこう有機的に結びつくようになっていってね、こう社会を変えようという機運が盛り上がっていく。で実はこれ今また今第三次産業革命とか言われるような中で、 AI とかロボティクスの発展によってこれから仕事が奪われていく、まあ、実際格差はもうすでにものすごいアメリカなんか広まっている中で、まあ、環境危機も深まっていく。でそういう中で私自身やっぱりアメリカとかドイツで学んだことの一つに、やっぱり新しい社会をしっかり作るための思想をこう作っていこうっていうようなことに、すごい現場の運動なんかとも取り組みながら考えているような、まあ、今の研究仲間たちに出会うようになって、でやっぱ彼らのそれこそグレタ・トゥーンベリさんみたいな若い世代がやっぱり立ち上がって変えていこうっていうことと、まあ、私がやってる顧問に基づいた脱成長社会みたいな発想っていうのがつながるようになってきている。でこういう今の危機的な状況において名を残すチャンス、若い人たちに私よく言うんですけど、これもう本当に資本主義がもう終わるかもしれない、あるいは人類が気候変動で終わるかもしれないぐらいの危機に直面している時代っていうのは、それこそ世界史にナポレオンみたいな名前を残すようなチャンスでもあると、うん、そういうこう数世紀に一度しかないような時代に、実は私たち今この人新世っていう時代で突入してると思うんですよね。
僕もイギリスに留学してた時によく大英博物館 の図書館のあるとこ行って、
うん、あ
れがマルクスがよく行かれたってことで、なんかマルクスは今取り込まれてるそのメガのプロジェクト、マルクスの晩年の
ノートとか
を整理するプロジェクトでも分かるように、非常にものすごく
勉
強ずっと勉強熱心でやられてきた感じがあって、なんとなく斉藤光平さんのイメージと重なるんですけど、普段のその研究のルーティーンみたいなのってどうされてるんですか？
そうですね、まあ、勉強をやるっていうことと、
うん、
あとまあでもマルクスがやってたように、やっぱマルクスはそれと同時に第一インターナショナルってい う, こう国際的な労働者たちの革命組織みたいなのを作ったりだとか、うんうんうん、いろんな革命運動に参加したり、それについてのこうジャーナリスティックな分析とかをしたりして、うん、まあ、これ私の中で言うと、まあ、スケールはもっとちっちゃいかもしれないけれど、いろんな神宮外苑の問題とか、うん、現場に行って考える、
今の日本の本当にリアルな問題ってことですよね。
そうですね、だそういうのを、うん、まあ、やるっていうの、これをまあ自分の中で3分の1ずつプラス、最近はそうやってメディアとかこう社会に向けてやっぱりそういうことで学んだメッセージっていうものを伝えていくっていう仕事を、まあ、そういうのをこうなんとかバランスを取ろうとしてる感じですね。
今度在外研究でまたヨーロッパ、ドイツに行か
れて、ドイツですね、今回はハンブルクなんですけど、はい、1年間行って、でまあちょっとそろそろまた新しい研究テーマで、まあ、家族と行くんですけど、やりたいなと思ってます。
ハンブルクではどういう研究をされる予定ですか？
ハンブルクではやっぱりそのやっぱコモンっていう思想がどうしても、まあ、さっきちょっと言った身近なね事例でやっていこう、ただ気候変動みたいな危機ってすごい大きいし、2030年までにこうこうしなきゃいけないっていうようなこうタイムリミットが割とこう短い期間に迫っている問題なので、この小さな運動だけをやってても気候変動がすごいひどくなったら飲み込まれて破壊されちゃうので、うんうんうん、ある程度スケールアップしていったり、政府と連携したりしてこう新しい社会に移行していくこう政策とか、そのためのこうメカニズムみたいなものをもう少し具体的に描かないといけないなっていうのはここ最近感じていて、うん、まあ、そのあたりを国際共同研究みたいな名の下で一応やりたいなと思ってるんですね。
あの先週ご紹介しましたコモンの自治論でもですね、たくさんの方といろいろ問題を研究されてるってことは伝わってくるんですけど、これねラジオ聞いてる方がやっぱり斉藤さんのやってること素晴らしいと、ちょっといろいろ学んだりいろんなことをご一緒できたら機会があったらいいなっていう方には、まあ東大に入学するのが一番いいんでしょうけど、なかなかそれもハードルが高いかもしれないんで、どういう機会がありますか、斉藤さんのその社会的な関心事に。
いや、これそれで言うとね、うん、これ私の夢に関係するんですけど、内田達さんが外風館
っていう、はい、はい、あの、はい、合気道のね、
合気道の道場をやっていて、あ、はいはい、まあそこの場自体がやっぱりいろんな人たちが来る顧問になっ
てますよね。
あれ合気道をやらない時も、うん、例えば講演会をやったりだとか、うん、いろんなこう演劇をやったりだとか、そういうこう他のアクティビティでも使える場所になっていて、うん、でまあお弟子さんたちがたくさんいる、なんかそういう道場じゃないけれど、まさにその地を顧問にしていくっていうことはやっぱり私非常に大事だと思っていて、うん、どうしても仮に大学が無償化されてもね、東京大学にやっぱり入れる人たちの人数とか授業を受けられる人数ってすごい制限かかっているので、
まあね、入試がちょっと大変
なの で、ね、まあそういういろんなもっとでも人たちとこう有機的に結びつけるような地の道場みたいなものをいつか作りたいなって思ってますね。
あ、そうですか。じゃあそこに行くともういろいろ大変難しいんだけど価値のあることを考えられる
とか、なんかそういうことを、私東京に来る前大阪に5年間行って、今関西で内田先生のその道場に行ったりだとか、いろんなこう対話をさせていただく中で、ああいうコミュニティがあるっていうことはまさにこう顧問の自治っていうことの一つなんじゃないかなっていうのを最近感じていますね。
なるほど。ということは、あのこの番組でお聞きしている夢と挑戦、そういう地の道場みたいなのを開きたいということをちょっとおっしゃってくださったんですが、改めて夢挑戦何になりますかね。
まずやっぱり研究者としてしっかり、まあ、マルクスだけではないんですけど、そういう思想家哲学が持っているポテンシャルをこう引き出すような研究はこれからも続けていきたいなと思って、まあ、それがやっぱり今年もう一回ドイツに行ってしっかり研究をするっていうことなんですけれども、それと合わせてやっぱり実践の面でこういう顧問と呼ばれるものを社会に具現化していったり、その考え方とか実践を広めていくっていう活動もいろいろしたいなっていうふうに思って、いくつかすでに始めてはいるんですけれども、まあ、将来的にはさっき言ったような地の道場みたいなこともなんかできたらいいななんていうふうに思っています。
ありがとうございます。楽しみしております。この顧問でございますが、斉藤浩平さんは現在集英社より顧問の自治論を発売されていらっしゃいます。今夜はですね、 こちらのご著書を3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちください。ということで、いろいろお話を伺ってきたんですが、斉藤さん、本当にね、今世界、日本だけじゃなくていろいろ困難な問題がたくさんあるんですけども、我々どういうことをこれからやっていったらいいのか、どういうことで希望を持っていけるのか、ちょっと最後にリスナーの方々にメッセージいただけますでしょうか。
やっぱり今年は元日から大きな震災があって、で、まあ、その時も原発がまた問題を起こすんではないかっていう不安になりましたよね。で、まあ、本当に明日痛ましい震災っていうのがやっぱり日本はこれからもまた起きることになる。で、そういう社会の中で果たして私たちは技術だけを、あるいは経済だけを発展させていけば豊かになれるのかっていうと、まあ、むしろまさにそういう発展のせいで原発事故みたいなものが起きてしまうかもしれない。だとすれば私たちはどこかで限界、地球の限界、人間の技術の限界みたいなものを見据えた上で、自然とどう調和していくか、共存していくか、その中で新しい豊かさを見つけていこうということで、コミュニティとか文化とか、必ずしも経済的な GDP に反映されないようなものを見出していこう。で、これはまあ大きな話なので、それをこう少しでも身近に、どうやったら何ができるのかっていうことのヒントがですね、この顧問の自治論には書かれているので、今の社会これからどうなっちゃうんだろうかとか、あるいは生きづらいなって感じている方、ぜひ手に取っていただければ幸いです。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も経済思想家の斉藤光平さんをお迎えしました。斉藤さん、2週続けて希望が持てるお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
Never let go of that dream. Never forget that heart to challenge.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も経済思想家の斉藤光平さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。希望を持ちたいですよね。やっぱり今の世の中本当に大変で、日本も世界もいろんな問題を抱えてるんですけど、斉藤さんがおっしゃってたように、まあ、一方では学問を徹底的に追求する、でも一方ではね、顧問みんなが自由に得た知識とか知恵とか、それをシェアできる、そういう場ができたら本当にいいなと思うんですよね。このドリームハートも皆さんにとっての知の顧問としてね、これからもいろいろな考え方、感じ方を伝えていければなと思っております。斉藤さんね、今年の秋からハンブルクに研究で行かれるということで、ぜひね、帰ってこられる頃にまたこの番組でね、いろいろお話伺えたら嬉しいなと思います。皆さんもぜひ斉藤さんの著書いろいろありますので、お読みになってこれからの時代について考えてみてください。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。ご紹介してきました斉藤光平さんのご著書顧問の自治論、こちらを3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私、茂木に聞きたいことや相談したいことなど、メッセージを添えていただけると嬉しいです。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディでは、ドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて、来週のお客様は作詞や音楽プロデューサーなど様々な分野でご活躍中の秋元康さんをお迎えし、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。